ライスボールの
ライスホーム。
皆さんこんにちは。今月も始まりました、ライスボールのライスホーム。この番組は青森県の人も全国の人もいつでもどこでも帰ってこられる、そんな場所です。私たちとラジオを聴きの皆さんはライスファミリー、ゆったりリラックスした時間をお届けします。
ライスボールです。
ヒカリです。
ミドリです。
アクアです。
よろしくお願いします。
いやー、帰ってきましたね、ライスホーム。
はい、
そうだね。1ヶ月、
そうだな、
1ヶ月に1回の収録が、なんか今回はすごい前回の収録から長く空いた気がする。
本当だ、
空いたね。
濃かったよね、この1ヶ月。
そうだね、なんだよ、
いろいろあったからかな。
え、
すごい、4月がいろいろあったね。
あったね。そのいろいろですね、今日は一つ目のコーナーにてたっぷりお話ししようと思いますので、はい、今日もゆったりとリラックスした時間をみんなも過ごしてほしいなと思います。
はい、
さあ今はですね、ゴールデンウィークも後半ですけれども、桜祭り行けましたか皆さん。
はい、行きました。
ひかりさんも行きました。
はい、
で緑もね、
はい、行きました。
公園でイベントとかやってたよね。
そうなんだよね、ポップアップストアを、あの皆さんおなじみの田村さんのお店でやらせてもらったり、だから今年はすごい桜を見れた年だったんだよね。
すごい気になってました。
気になってた、
うん、どんな感じなんだろうって思って。
そっか、あの5月の5日までやってるから、もしよかったら遊びに来てみてください。
行きたい。私あのなぜか今年全然行かされなくて、すごいもう終わっちゃうじゃん、早くしないと。
そうだね、
だから早く行きたいなと思っておりますけれども、
うん、
また桜もね、見る日にちにも見る時間にもよってまた見せてくれる姿って変わりますから、いつ行っても何回行っても楽しめるんじゃないかなと思いますので。
そうだね、
ぜひ弘前そして青森県を堪能していただきたいなと思います。今日もたくさんのコーナーを準備してきましたので、後ほどお楽しみに。思い出を語っていきます、4月編。先ほどオープニングでもお話ししましたが、4月が本当に濃くてですね。
ね、そうだよね。
なんか濃すぎて、これが1ヶ月の中になんか収まっていたのかっていうくらい、なんか自分でもよく考えたらこう信じられないくらいだったなと思うんですけれども、そちらをちょっと振り返っていこうと思います。
はい。
まず大きいの2つでいいかな。
うん、そうだね、大きかったよね、本当に。
とても私たちにとっても今までで一番と言っていいほど大きい、ちょっと出来事を2つ振り返ります。
はい、
まず4月15日に大阪・関西万博に出演させていただいてきました。
うんうん、
こちらはですね、荒履きロックフェス25の、に出るための未来サミットというオーディションでグランプリを獲得した時の副賞として、私たちが出させていただきました。
はい、
あともう一つのね、グループ未来サミットから出たもう一つのグループの方も一緒に、出てきたんですけれども、もうすごく初めての万博で緊張もしたけど、なんかすごい楽しかったし、あとは初めての方、それこそ青森から応援に駆けつけてくれた方もいましたし、その場で初めて出会った方が足を止めて聞いてくださったりしてくれたりとか、すごく嬉しい、楽しいライブでしたよね。
そうだね。しかもさ、大阪万博が始まって結構序盤でさ、ライブさせてもらって、
ね、開幕当初の2日後くらい。
くらいだよね。
13日に開幕したよね。
だからさ、なんか、私たちのさ、身近な人の中でも、あの、万博に行くのが私たちがなんか一番乗りみたいな感じで、どうだったみたいにさ、その行った後、すごい聞かれたなって思い出す。
すごい、こう楽しかったし、あとはライブの前と後にも、ちょっとでしたけど、パビリオン何個か、見れまして、で、マレーシアとアメリカに行ってきたんですけど、なんか、 本当に世界旅行してるような気分ですごい楽しかったです
ね。
はい。
いや、すごかったよね、本当に。
すごかった。
うん。なんか、あそこどこだったんだろうってさ、今でも、思うしさ、
うん、
なんか、万博でライブするってさ、
うん、
考えられなかったことだよね、本当に。
すごく。しかも、なんか、毎年じゃないじゃん。日本でやるのが。何年かぶりの日本。
そうだね、今回も55年ぶりだもんね、うん、
詳しい、
うん、すごい。だからすごくなんかタイミングというか、うん、運というかちゃんとこう神様が見てくれてたんだなっていうの
を、う
ん、感じました。
嬉しいよね、うん、10周年のタイミングでね。
そう、そうですね。そしてその万博が終わった次の週に、うん、いよいよアラバキロックフェス25に出演してきました、
うん、
これがもうすごくあのフェスロックフェスとしても一日の中で私たちがトップバッター、10時からがライスが、うん、ライスだけだったから、うん、トップバッターということでとってもあのありがたい、ありがたいことでしたし、
うん、
どうでした？
楽しかったね、すごく。
ね。
うん。すごい良かった、景色が。
だってさ、あの、今回は、うん、ザ・ジェントルバンドさんっていうね、うん、いつもあの、音楽プロデュースをライスのしてくださってる、正しい屋さんがキーボードにいらっしゃるバンドの生演奏でさ、
うん、
やって、しかもあんなに広い大きいメインステージって呼ばれるところで、
うん、
やって、でもう人もたくさんいたしね、お天気にも恵まれて、うん
ね、
ファンの方がライスボールのそのオフィシャルグッズの稲穂のペンライトをみんな持ってきてくれたんですけど、
うん、
やっぱりこう目立つからさ、うん、あの方ライスのファンの方だってすぐ探しやすいし、
ね、そうだね、まあ、最初は歴史と間違えられてたけどね
そうみたいだよね、
うん、
だし、あとこうステージから見た時にこうやってみんな振ってくれるから、稲穂がこうパサパサ揺れている景色もすごい
パサパサ
すごい綺麗でしたし、
うん、嬉しかった、心強かったね。
本当になんか周りで支えてくれてる方のおかげでここまでこう、うん、こんなに素敵なステージに立てたんだなとこう思いながら、
うん、
そのあーまた立ちたいなっていう思いをこう噛みしめながら、
ね、
歌ってきました、
はい、すごいメッセージもさたくさん届いてて、ちょっと読んでみて、
はい、ありがとうございます。
このねライスホームは読まれるで有名だから、ね、ちょっと読んでみたいと思います、
はい、お願いします、
はい、
ラジオネーム恋ダンサーさんです。
ありがとうございま す。
ライスボールの皆さんこんにちは。
こんにちは。
アラバキロックフェスお疲れ様でした。
ありが
とうございます。
現地で見ました。控えめに言って最高でした。多田さんたちザ・ジェントルバンドを従えての MC なしノンストップでの約20分間のパフォーマンス圧巻でした。大きなステージで歌う3人と大きなビジョンに映る3人を見て思わずうるうる涙しました、
うん、
本当に良かったです。ライスボールのアラバキへの大公開は大成功でしたね。この先にある次の大公開も大成功しますようにといただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
そしてりっくんからもですね、
はい、
あのアラバキの感想よかったっていただいたんですが、ここで質問です、
はい、
今回のセットリストや歌音例だった裏話があったら教えてほしいですといただきました、うんう
ん、これブログにも書いたんですけど、
うん、
ライスボールは、まあ、曲だけで見せるライブっていうのを、まあ、やりたいっていう思いがあった時もあったんですけど、
うん、
やっぱりこう、ライスボールは MC がありきでのパフォーマンスがいいんじゃないかということで、
うん、
まあ、今まで封印をしていたんですが、今回のアラバキで、まあ、20分という他のアーティストさんに比べたらちょっとねキュッとした時間なんですけど、その中でも曲を通して知っていただけたらなという思いで20分6曲
だね、うん、
普段なら、まあ、ハーフにしたのもありますけど、
うん、
6曲というのは30分のライブで やる、
ね、
曲集、うん、曲数なので、うん、なかなかあれでしたね。
結構なんかあの社長とかともね、いろいろ話し合って
そう
決めたもんね、
うん、
なんかあの会場でそのリレーをやるべきなのか、
うん、
やらないべきなのかっていうその何お話とかも結構しましたよね。
そうだね、
やっぱりこう青森らしさを持っていきたくて、
うん、
リレーやりたいっていう思いもあったし、
そう、それ今日のさ、このナビでさ話してさ、ひろしさんがリレーをすごい絶賛してくれてて、
ね、
で入れる予定はなかったけど、うん、入れたら一番リレーが立ち止まってくれる人が多かったっていう、
それ嬉しかったよね。
さすがひろしさん、
やっぱ分かってるんだろうね、
周りの方からのその助言というか、
うん、
言っていただくことって本当になんかありがたいなと思いますし、すごい私たちも楽しかったです
ね、
うん、
ね。
そしてあのライブが終わった後は、うん、私たちも一日中ちょっと朝から夜までフェスを堪能してきたんですけど、うん、あのもちろん他のアーティストさんのステージを見れば、アーティストさんごとにその音楽の色というか、
うん、
やっぱりこう感じ方、奏で方も全然違うのも楽しいなと思ったし、
うん、面白かった。
あとはその屋台っていうのか、フェスの、
うん、
フェスですね、
そういうのもすごい楽しかったし、
うん、
なんかあフェスっていいなと思ったし、それがその東北でこんなにも大規模な、
うん、確かに、
うん、
フェスいいなと思いましたし、
うん、
あとはあの奈良義智さんともお会いできまして、
ね、
なんかいつも弘前でお会いできることが多いけれど、あの県をまたいで宮城県でまた奈良さんとこうやって会えてるっていうのもすごいしみじみと感じながら、
すごい
お話ししてきました、
ね、お友達みたいにさ接してくれてさ嬉しいよね。
柳井さんもね紹介してくださって、うん、ね、
なんかご縁をこうどんどんつないでくださって、まあ、奈良さんだけじゃないですけれども、あのつないでいただいたご縁をですね、うん、さらにこう私たちでつないでいけるように頑張っていきたいなと思いました、
はい。
あともう一つ喋りたいことがあって、
うん、
あのその今回のアラバキに出るまでのオーディションに参加した時、うんうん、未来サミットで司会をしてくださった三好さん、
うん、
じゃないですか、三好さんとそのオーディションの時に初めて出会って、で万博でもその私たちのステージの時の司会をしてくださって、
うん、
アラバキでもこう駆けつけてくださってっていうので、なんかこの3月に出会って4月アラバキまでのこの2ヶ月の間で、すごく私たちにとって、うん、あの光も言ってたけどなんかお姉ちゃんみたいな、
うん、
本当にこう心強い存在になったなと思いましたね、
うん、すごいね、この1ヶ月でねいろんな人と出会えたね、
うん、
嬉しい
という本当に私たちにとっても、皆さんの応援があったからこそここまであの素敵な景色を見ることができました、
うん、そうだね、
素敵な思い出をありがとうございます。
ありがとうございます。
メッセージはあと、
あ、まだまだあるよ、
あります、
読んでみる、
はい、
OK。 続いてはね、ラジオネーム黒ひろしさんです、
はい、ありがとうございます。
ひかりちゃん、みどりちゃん、あくあちゃん、こんにちは、ハッピーですか？
こんにちは、ハッピーでーす。
アラバキステージ、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
素晴らしかったです。刺激多めで、しびれびれ。
しびれびれ。
テンションがわからないな。
すごいね。いいね。俺はフェスというものをあまりわかっていなくて、さすが東北最大と言われるフェス、面積も広いし、お店も多いし、音楽はあちこちで聞こえるし、規模が違いすぎてびっくりしました。
はい、
ステージ上で風が吹いて、霹靂の衣装が舞ってかっこよかったな。それもあって、ロックな感じが強めに、ジェントルバンドさんの楽器演奏で勢いが増し増しで、さらにロックな感じが強めに、そんなロックなライスボールを見れてかっこいいに決まってるじゃん。俺はめっちゃハッピーです。ありがとう。そんなライスボールさんに質問です。そんなすごい荒ばきのステージは緊張しましたか？といただきました。
おー。
緊張ね。
緊張、ワクワクの方がすごい多かったですね。
なんかみんなあんまり緊張してなかったよね。
緊張してなかったね。
クーもしてなかったよね、う
ん、いやしてた、
あしてた
実はでもすごいしてたんだけど、うん、なんか いつものそのエンジンの前に、あの緑がなんか息を全部こう吐く、
あ、
吐いたらいいっていうのを、うん、なんか3人でこう肩組んでやった瞬間から、うん、なんかこうスッて元の自分に戻れた気がしてて、
すごい。それ前日テレビでやってたよ。
そう、それをあの実行してくれたんですけど、なんかやっぱりそのルーティン化していくって大事なんだなっていうのは思いました。
うん、 そうだね。
何であれ、
確かに楽しむことはできたよね今回は。
うん、すごく良かったです
ね。
うん、
黒ひろしさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてはね、ライスファミリーアベベさんです。
はい、ありがとうございます。
ひかり先輩、みにゅりちゃん、くーちゃん、こんにちはま寿司。
こんにちはま寿司。
つい先日ニュースになっていたんですが、うん、都内で晴天の霹靂、晴れ渡りまっしぐらが大人気らしいです。
うん、そうらしいですね。
令和の米騒動の今、ライスボールさんが歌の米騒動を起こす絶好のチャンスではないでしょうか。うん、大阪万博や荒垣ロックフェスで検索するとライスボールさんを絶賛されている方を多数お見かけします。いつもファミリーとしてとても嬉しいですといただきました。
ありがとうございます。
続いてはね、ラジオネームマカさんです。
マカ、
ありがとうございます。ひかりさん、アクアさん、みどりさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
先日の荒垣ロックフェスティバルの出演、本当にお疲れ様でした。
うん、
ありがとうございます。晴天の霹靂の衣装のライスボールの皆さんと、農作業着で現れたザ・ジェントルバンドの皆さんでのライブパフォーマンス、かなりかっこよかったです。
うん、
バンド編成は初めて見ました。
うん、
音に厚みと広がりが増えた感じで、とにかく全員が最強でした。さらに個人的に初めて拝見できた多田慎也さんが立ち上がってキーボードを弾いたり、
うん、
感無量の表情で口ずさんでいる姿は絶対忘れません。
うん、
晴れ渡る空の下、ガーランドが並び、白を基調とした大きな万越ステージに、ライスボールはあまりにぴったりでした。弘前出身、仙台在住の身としては、青森のアーティストが荒垣に出演する姿を見れて、とっても良かったです。ありがとうございました。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に荒垣も青森県だけじゃなく、本当にいろんなところから、車だったり新幹線、バスだったり、ね、いろんなこう手段を使って見に来て応援に駆けつけてくれた皆さんのありがたさをすごく感じました。
嬉しいね。
まだまだいろんなことにこうチャレンジして、皆さんのお力もお借りすることもあると思いますけれども、いろんなこうステージに立って楽しい思い出を皆さんと作っていけるように頑張りたいと思いますので、これからも 10周年ですからね、
うん、
リストを頑張っていきたいと思いますので、はい、応援もよろしくお願いします。
お願いします。
パートチェンジ、こちらも久々な気がしますけれども、
そうだね。
いつから始めたんだろう、パートチェンジって。
いつだろう。オリジナル曲できて、なんか新曲が出るとやるみたいなイメージある。
うん、確かに。
ずっとこうパートチェンジやってきまして、
ね、
で普段自分が歌っていないパートを、まあ、パートを変えてやってみようということで、これいざやってみるとですね、歌詞がわからなかったり、ハモリあれどこだっけってこうなるんですけれども、
難しいよね。
私たちもすごくこう頭も目も冴えるくらい楽しいので、まだやったことない曲が霹靂とまっしぐらだったなって思ったので、
うん、今日
は、はい、一番最新のシングル、この2曲をやってみたいと思います。
はい、
で、じゃんけんで買った、自分の右隣にいる人にしようかな。うん、
右隣にいる人。
OK。
はい。自分の右隣にいる人のパートを歌ってみます。
はい、
私、アクアが緑のパートです。
うん、で、緑が光のパート。
光がアクアのパートを歌います。
はい。それでは聴いてください。晴天の霹靂。
光だから。ハモリが、あ、OK、OK。本当に大事なものこそどうしようもない、だからこそ大きな存在に手を合わすけど、とどまらない、 諦めない。思わねらない。輝きたい。
あれ？あれ？
メイミーサイ。
逆だ、ここ。
抗い、抗い、抗い。愛せ。時を割いた霹靂、霹靂に打たれ。走り出したメロディー一世時を超えた霹靂霹靂に気づけ動き出すよメロディー煽るようにリズムはたぎる熱を帯びながら霹靂できた霹靂できた
やばいやばい
難しいですね。なんか途中で自分が普段歌ってるパート歌ってて、
私も
難しい。なんかハモリになると。
ね、私主旋歌ってたよね、ビューメロ。
うん。で私いつものさ下ハモやってて、ね、あれって思って。
二人もいつもの
ビューメロってなんだっけ？
はとどまらない諦めない。
いや下ハモやってた。
下ハモをもっともっとやってて。
私は上ハモだよ、もともと。
あ、もともとやってて。
ですよね。
そう、主戦で。
で、難しい。
私が本当は、あれ、下ハモ？
ヒーヒーじゃない？
ヒーヒーだよね。ヒーヒーは入った気がする。けど全然覚えてない。どこで立ったか。
え、難しい。
難しいね。
で、なんか今日、割とこう時間があるので、うん、あの、ミニ隣と言ったものの、なんかもう別のもう一人の方のパートもできそうな気がしてきて
はい、
ちょっとやってみます、
はい、
思いつきですけれども。それでは私が今度光のパートを歌います、うん、
光が緑を歌います。
で緑がアクアのパートです。
はい、聞いてください。晴天の霹靂。本当に大事な
アクア、オッケーオッケー。 本当に大事なものこそどうしようもない。だからこそ大きな存在に手を合わすけどとどまらない、諦めない、おもねらない、輝きたい。運命にさえあらがい、あらがい、あらがい。愛せ時を割いた霹靂に、霹靂に打たれ走り出したメロディー一線時を超えた霹靂に、霹靂に気づけ動き出すよメロディー煽るようにリズムはたぎる熱を帯びながら霹靂できた霹靂できた。
難しいね。
一回目よりはなんか、うん、掴めた気がします、
う
ん、
確かに。そうだね、一回目が練習にはなったけどさ、うん、やっぱ他の人のパートって全く違うとこだもんね。自分が歌ってないとこだから。
あと結構なんか霹靂って歌わないパートが少ない気がしていて、
う
ん、
あーハモリ、
うん、なんか主戦 歌った後もすぐこうハモに回ったりとか。
そうだね、
結構多いなって今思いました。
難しい、
難しい。それでは、もう一つマッシュグラの方もいきます、
はい、
じゃあマッシュグラも多分2回できると思うので、
うん、
最初にじゃあ右隣にいる人のパートをやるので、
はい、
アクアが緑パート
で緑が光のパート、
うん、光がアクアのパートを歌います。
聞いてください。マッシュグラ。
目立たないし褒められないし褒められもしないけどなくてはならないものってあるでしょう。 綺麗な花咲かせるため、暗い土の中に伸ばした根がたくさんあるように、主役にならずにいつも影でそっと
なんだっけ
見守っているよ。だから今日も口じゃなく笑顔で頑張れ頑張れ、まっすぐにまっしぐらに、君だけができることたくさんあるから、頑張れ頑張れ、正直にまっしぐらに、笑われても走ってく、誰かの心を照らすため。
やばい、
難しい、
やばい、これタコさんに聞かれたらやばい。
あれ確認したい、
確認しよう、
どこどこ
かの明日を照らすため。
そうだそうだ。じゃあ2回目はちょっと頑張りたいと思います。
は
い、
うん、
ではパートをまた変えて、はい、アクアが光パート、
うん、光が緑パート、
緑がアクアのパートを歌います。
聞いてください、まっしぐら。
アクアのパート、あ、オッケー、
歌ないし、ハーベスマイル、
目立たないし派手さもないし褒められもしないけど、なくてはならないものってあるでしょう。綺麗な花咲かせるため、暗い土の中に伸ばした根がたくさんあるように、主役にならずにいつも影になって、文句も言わずに嘆かずに、誰かを支えてる、頑張れ頑張れ、まっすぐにまっしぐらに、君だけができることたくさんあるから、頑張れ頑張れ、正直にまっしぐらに、笑われても走ってく、誰かの明日を照らすため。
一回目よりは、
うん、いいね、
いい感じだよ。
できた。あれ最後。
最後さ、一番低い人は、上に行くんだよね。
あ、そうなんだ。
誰かの明日を照らすために行くんだよね、下浜から。
すごいですね。
なんかやっぱ分かんないよね、
行くの、うん。
普段歌ってないと。
うん。
はぁ、これは練習しないとね。
本当に。ね、なんかいつかちゃんとパフォーマンスとしてこういう企画があってもいいのかなって思ってて、
まだやったことなかったっけ、
うん、そんなラジオとかでしかないんですよ。
あ、そうなんだ。
だからファミとかわかんないけど、なんか一個の子企画としてちゃんと練習して、
あ、そうだね、
うん、見せるくらいになれれば、うん、それもまた面白いのかなと思っていますので、はい、
頑張ろう、
頑張っていきたいと思います。こちらもお楽しみに、
うん、ライスボールの
ライスボール。
お米も去年西目屋村の桑田さんの田んぼをお借りして、うん、おにぎり大作戦ということでお米作り、お手伝いさせていただきまして、
はい、
去年のお米を収穫したお米を収穫したお米を販売したりだとか、うん、あとは私たちの握ったおにぎりをこう プレゼントしたりとか、ということありましたけれども、先日、今年もですね、桑田さんにお世話になりまして、早速、今年初のお米作りのお手伝いをしてきました。やった作業がですね、育苗箱。育つ苗の箱とか言って育苗箱をハウスの中にこう並べていくお手伝いをしたんですけど、それがこう結構作業としては簡単だけど重労働でした。
そうだよね。
軽トラに積んである軽トラに積むまでも作業があって、なんかこうなんていう機械なんだっけ、あの
なんかコンベヤーみたいな、
コンベヤーみたいなやつに、もともとこう土がある中にこう通していって、機械にこう通していって、なんかラミネーターみたいな機械に通していって、そこからこう米粒たちがこうパラパラパラっていった後にさらに土でかぶせて、それをこうちょっと手で鳴らして、その育苗箱をまず軽トラに積む、そして軽トラでハウスまで移動して、でハウスの中にこう敷き詰めていくっていうあの作業なんですけど、こう敷き詰めるのにも腕の力、それからしゃがんだりする足の力とかっていうのを何回も繰り返すから、私たちも結構ね、あ、熱いってなりながらやりました。
やっぱ
り
筋肉痛にはさ、今回はならなかった、
ならなかった、
いつもなるんだけど、それは去年の、あの積み重ねなのかな。
そうだと嬉しいですね。やっぱり農家さんはハウスの中も結構暑かったし、でそのハウスの中の温度とかも気を使っているみたいです。
そうなんだよね。
なので次はまた新しいお米作りのお手伝いもしに行くんですけれども、あのまた一つの楽しみとして頑張りたいと思いまして、それでですね、その育苗箱並べるお手伝いの休憩時間の時に、その桑田さんのお米農家さんのあのお友達、ご家族の方と一緒に休憩時間に、あのリンゴジュースとかちょっとこうパンとかをみんなでつまみながらまったりして過ごしまして、なんかそういうのもこういいなーって、なんか農家さんのいいところだなーっていうのもすごく感じました。
素敵だよね。なんか働くときは働く、休むときは休むみたいなね。
すごくもうなんか家族の一員のようにこう迎えてくださって、すごい温かい空間だなと思いました、今年も美味しいお米ができるように頑張りますので、皆さんも楽しみにしていてください。
はい、
以上お米もでした。
続いてメッセージなんですが、
はい、
今あのアップルウェーブの方には届いてるんですが、皆さん X ハッシュタグライスホームであのつぶやいてくださるとこの時間に読むことができます。ぜひ次回からお待ちしています。
待ってます。
じゃあ今回はね、一人紹介しますね。
はい。
ラジオネーム、サクサクサさんです。
はい、ありがとうございます。
ひかりさん、アクアさん、みどりさん、こんにちは。
こんにちは。
毎年、ゴールデンウィークが来ると、ライスボールに会いに行ける機会が増えてくるので、ワクワクします。イベントに行く際は、日中でも使いやすい、稲穂ライトや、自己紹介代わりになるネームホルダーなど、ライスボールグッズをたくさん持っていくのですが、もしグッズ作成の時に苦労したことやボツになった案、今だから話せる裏話などあったら教えてもらえると嬉しいです。今年度もライスの応援にたくさん行けることを楽しみにしていますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
グッズか、
ボツになった、
ボツはない、
まあ、おにぎり歌合戦の時に鏡餅っていうのを作りたかったんですけど、それはボツになりましたね。
そうだね、あとなんだろうな、ボツになったものか、結構でもなんか作りたいものは作れてる、
かまってきてる気がする、
感じするよね。そうだね、今だから話せる裏話でしょ。
裏話だったら、だいぶ前に2018とかかな、あのそれこそ田村商店の田村さんが、なんか試作品みたいな感じで作ってくれたあのグッズが結構あって、T シャツに花心をリレースっていうのはあのプレゼントしてくださったんですけど、その他にもなんかコーヒー豆が入った袋にライスの印刷してくれたり、あとは軍手にライスの印刷してくれたり、あとあのなんか革 レザーキーホルダーみたいなのがあって、うんうん、それにライスボールのなぜかなんかヤンキーチェックな動画を撮った時の写真をこう使われたんですけど、それはあの事務所のね鍵として今もこう使ってくださってるので、ねね、なんか裏話だったらそういうのあるなと思って、うん、田村さんのその面白いあのおかげでというか面白いアイデアのおかげでですね、うんうん、いろいろこう幅が広がっているなと思います、
うん、確かにこれからもね、あとお米売った時もさ結構ざわついたよね、一番最初にさ、うん、お米売るってなった時さ、うん、なんか X とかでさえお米本物みたいなのがなんか印象にあるけど、今やもなんか普通っていうか定番のグッズになったね、うん、お米が
嬉しいです。
グッズね。
そんな感じかな。
そうだね、うん。これからも新しいのがどんどん生み出されるんだろうね。
うん、
何欲しいんだろうね、皆さんって。
なんか、私、よくというか、毎月 YouTube 配信をしてて、うん、で、グッズの話にいつもなるんだけど、
うん。そうなんだ。
そう、みんなはなんかマスコット、ぬいぐるみとかがやっぱり欲しいらしい。
あのリンゴ娘のみんなとか、J さんとか、あるやつ。
そう。だから、でも私もね、ぬいぐるみ好きだし、なんか、ライスのキャラクターが欲しいなってはずっと思ってたの。
うん、あー、なるほどね。
そう、だから、あの、実現できるようにちょっと考えています。
いつかねできたらいいね。
うん、
そっか。確かにグッズあんまりこうやって深く考えたことなかった。
あとなんかサングラスも欲しいっていう人多かった。
いいね、
うん、
確かにライブの時とか使ってほしいね。
そうという感じですね。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、続いて情報でございます、うん、5月10日土曜日ラストランププレゼンツトラロックフェスティバル2025に出演いたします。オープン11時30分スタート12時となっております。こちらジョナゴールドも一緒に出演いたしますので、タイムテーブルなど SNS 等ご確認ください。お願いします、うん、そして最後です。ホームタウンミュージックライフ2025、今年も出演させていただけることになりました。6月7日土曜日、8日の日曜日、2日間行われます。ワラッセ西のお披露場にて10時30分から18時の予定となっております、うん、こちら多田慎也さんも出演されますし、ジョナゴールド、ライスボール、その他青森県にゆかりのあるアーティストさん出演いたしますので、ぜひぜひこの日は皆さんワラッセ西の広場にお集まりください。よろしくお願いします。
お願いします。
以上情報でした。
あっという間にお時間になりましたね、
うん、
4月も、あ、もう5月か。
そうだね、5月だ、
うん、5月生まれの皆さんに、うん、誕生日ソングをお届けします。
はい、
聞いてください。
おめでとうって伝えたくて、あなたを見つめるけど、目の前のケーキをすでに食べたそうに、美味しそうに眺めてる。いつまでも、ただいつまでも、あなたと笑ってたいから、ライスからこの歌をあなたに届けるよ。5月生まれの皆さん、おめでとう。
おめでとうございます。
美味しいケーキを食べてください。
お願いします。
食べてほしいね。
食べてください。
さあ、5月生まれの皆さんは何でしょうか。
5月生まれの皆さんはですね、白いジージャンをよく着ます、はい、白が好きなんですかね。
あ、
まあ、桜が映えるようにかわからないですけれども、白いジージャンがとても好きでよく着ている印象を受けますね。そうですね。そしてですね、茶髪が多いです。5月生まれ。
そうなんだ。
はい、緑さんも例外ではないですけれども、
そうだ、ね、
茶髪が多くてですね、
うん、
かつ、ツインテールが好きな方多いですね。
緑さん、
その茶髪
っていうのは、小学生とか中学生の方はどうですか。
あ、そうですね、小学生の方も、
はい、
まあ、小学生髪染めて大丈夫ですから、よくね、いますよね、ツインテールしてる子とか。
あ、なるほどね。
まあ、あと 服はですね、まあ、白って言いましたけど、大体あのピンクの、まあ、ちょっとつながってるスカート着る方が多いですね。
それ私ですかね。
いや違うよ、今のは今のはそれめいちゃんやないかいのツッコミですね。
なるほどね。
はい。
そういうことね。
そういうことでございましたので。
すごいね。本当にそう、光ってさ、うん、いつもなぜかこのコーナーやるときさ、そのカレンダーをさ、見ながら、喋るよね。
ここに書いてるもんだって。
書いてないよ。
カレンダーに書いてるんだって。
初めて聞いたよ。
カレンダーこの 5って書いてる下に書いてるんだって。うん、
その
茶髪。
空白のとこに書いてるんだ。
そう、書いてますよ。だから6月もね。
いつもさ、よく、こう、一分だけじゃなくて、よくさ、3つくらい出てくるなってさ、うん本当にそれは事前に考えてる。
え全然考えてない。これだここに書いてる
じゃん。書いてないよ。
ここに書いてるんだもんこう。
死にも見えないな。
書いてますよ。すごいね。5月生まれの皆さんはあとすごい元気なんです。
うん、あそうなんだ。
そう元気なんですよ。4月生まれよりも元気です。4月生まれって結構お笑い好きな方が多いイメージで、こう結構ね、こう授業中とかもこうイエイイエイってやってるイメージあるんですけど、あの5月生まれの方もっと元気でして、そう結構ねあの草むらをこう結構駆け回る、こう結構怪我しやすいですねその分。
そうなの。
はい、膝こう血で休んでるけど、でもその分強くなるのが5月生まれかなというふうに思います。
確かにそう言われるとそうだったかもって思ってくるのがこの光の占いのすごいとこだよね。
書いてるからねここに。
書いてはないけどね。
でももう誕生日なんだね。
そう24歳になるの。
24歳ってすごいね。
えどうしようね。2で割り切れるから好きなんだけどさ。
24か24ってもうね仲周りから師匠誤入したらもうアラサーだよねって、まあ言われたよね誰かに。
あの25になったらね。
25になったら
もうアラサーだねって。
師匠誤入したらって言われて。でも嬉しい年を取ることは。
ねえ、アラサーですってさ言ってみたいね。
ここまで大きくなりました。
美味しいご飯を食べてね青森で。
そう。
感謝だね。
伝えたいです。誰かに。
誰かにね。
誰かに伝えたいです。
さあということでですね、はい、ライスホーム5月の放送もうあと本当ほんの少しになってきましたけれども、楽しんでいただけたでしょうか。
あいい
今回も盛りだくさんで、ま、裏話とかはねなんか先思ったんだけど、それこそグッズの裏話の話やったじゃん、なんかそれその他にもこういろいろ今出てこないだけで探せばもっとあった気がする。
あ裏話、
あるんだよね。
そうだよね。裏話か。なんかさ、私たち3人でやっぱりこういう公共の場で話す機会ってさ、このライスホームしか今ないじゃん。だからここでさ、全部を話してる気がしてたけど、全然なんかたわいもない話で終わってることが多い
ね。確かに。
でもなんか本当に裏話いろいろあるんだよな。
なんだろう、思いつかないよねこういう時って。
確かにいざとなると。
でもすごいなんか楽しいこといっぱいあったなっていうのはあります。なんかメモしてたんだって、別に今言わなくてもいいことだけど、あこういうのもあったなって思ったらなんかあ青春してたなって思って。
確かに、なんか今は考えられないようなこともね書いてたり、
そうだね。あとその前、あ、何？どうぞどうぞどうぞ。
最近さ、こう昔のブログとかフェイスブックとか見てさ、なんか3人ともあこういうこと考えてたんだってさ、びっくりする。
確かに。
フェイスブックちょっと私もじゃあ遡ってみたい。
見てほしいです、ね。X とかも、
ぜひぜひ。恥ずかしいけど。
でもそれもなんか歴史だもんね、ライスの。
そうだね。
噛み締めたいね。
はい。
何言おうとしたんですか？
あ、忘れたからいいです。
それでは、
はい
今月も最後まで聞いていただきありがとうございます。
ありがとうございます。
次回の放送は6月7日、6月7日放送です。
はい。
メッセージの締め切りは5月27日火曜日の23時59分までです。
はい。
たくさんのメッセージお待ちしています。それでは、最後、好きなひらがなを一文字言って終わりましょう。
はい。
せーの、リー。バイバーイ。